はい、それでは今から聖書をともに見ていきたいと思います。先ほどルカによる福音書の2章の22節から35節まで読んでいただきましたが、その中から特に1箇所ともに見ていきたいと思います。手元の聖書、まあ、ちょっと数字が番号が違う場合もありますが、110ページになります。ルカの2章の22節からですね。特に今日見るのは32節になります。32節ですが、110ページになりますね。ルカの2章の32節です。まあ、29節から読んだ方が分かりやすいかもしれませんね。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光です。まあ、ここからですね、今日は共にしばらく考えたいと思いますが、今日はキリスト、私たちの光という題して考えていきます。先ほど22節から読んだときに分かったかと思いますが、まあ、マリアとヨセフがイエス様がお生まれになってからこの宮に連れてくるんですね。そして8日目に連れて行って、そこで神様に捧げ物をします。これは旧約聖書の掟に沿ってそのようにするんですね。そして彼らの場合は山鳩をですね、捧げるんですが、これは結局貧しいからそういう捧げ物になるんですね。もっと裕福だったら羊を捧げるんですけど、マリアとヨセフはですね、貧しい二人、そういう家庭ですが、山鳩をですね、捧げます。そしてその宮で、さっきも読んだようにシミオンという方と会います。まあ、この後でアンナという方も出ますが、この二人は特にこのずっと約束されたキリスト、キリストというのはこのイエス様の、まあ、役職というか肩書きというか、このメシアですね、そういう救い主と意味しますけれども、まあ、そういうキリストの約その誕生のことをずっと待ってたんですね。旧約聖書の中で約束されてますから、彼らはその約束が成就されることを待ってました。まあ、この時にはさほどそういうふうに期待して待ってる人はいないんですが、特にシメオンとアンナ、まあ、他は数名いますが待ってましたね。そしてこの宮に入ってくる時にシメオンが聖霊に導かれて、このようにこのマリアとヨセフ、トメ赤ちゃんをのにこういう祝福、こういう予言を聖霊に導かれて、まあ、おっしゃるんですね。で、さっき読んだ箇所ですね、29節から。まあ、今日は特にこの中の32節の部分を中心に 見ますけれども、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光です、とこの箇所をですね、考えていきたいと思います。キリスト、私たちの光。まあ、このように異邦人を照らす啓示の光とありますが、まあ、この光があるというのは、その裏返しにすれば、まあ、人類がこう暗黒の中にいることも示してますね。こういうこの私たちの世界は暗黒の中にある、暗闇の中にあるわけですね。で、この罪による暗闇です。まあ、どうでしょうか。今日は割と晴れた日ですよね。嬉しいもんですよね。特に先週は結構雪も降ったんですけど、まあ、今朝も太陽が昇り、それも嬉しいですね。 ていうか、まあ普通考えないかもしれませんね。当たり前ですから。まあ太陽が見えるかどうか別としてあの昇るというのは当たり前ですよね。でもあの夕方になると冬ですから少し早めに沈みますね。暗くなります。まあ街の中ですからそんなに暗くなってもあの真っ暗ではないんですけど、まあそういう暗くなってきますね。まあここで聖書言うこの照らす啓示の光というのは太陽とか今電気とかね、そういう話ではなくて霊的なことです。まあこの罪による、まあ、暗闇ですね。こういうことを聖書はよく示しています。こういう私たち人類がそういう罪の暗闇の中にあって、そういうこう私たちのためにこの光としてイエス様が来てくださったと、こんなことですね。旧約聖書の予言のいろんなところにそういうことも予言されてます。まあ罪はこの私たちに暗闇をもたらします。どういうふうに暗闇をもたらすかというと、私たちはこの神様の素晴らしい愛に盲目だったり気づかなかったり考えないわけですね。そしてそれだけではなく、あるいは私たち自身の罪、神様の御前における欠点や過ちを見過ごしてしまったり甘く考えたりしがちですね。まあこのように暗いとはっきり物が見えないですよね。そんなこう状況ですね。それはいろんなところに、暗闇はね、いろんなところに、その罪はですね、ごめんなさい、罪はいろんなところに、そういうようにして私たちを目をくらませ、まあ暗黒に暗闇の中に置かれます。まあ例えばですね、今の時代では、まあ自分が男か女かとよくこう自分で決める、そういうこう時代になりつつあるわけですね。しかしながら実を言うと私たちは神様によって作られたものです。で神様によって作られて、私たちの神様が私たちのを男か女かに作ってくださったんです。そして聖書を見ますとそれは大きな何て言いましょうか、男女のこう違いゆえの何かものがあるのではなくて、いずれも人として神様に愛されている。でもそれぞれには役割や、それぞれには神様からのこう男女の賜物があるわけですね。まあ今ではそういうものすらこう否定するような、あるいはそういうものをこう変えるような、こんなこう世の中になりつつありますね。まあ暗闇というのはどうでしょうか。そこには恐怖もありますね。怖くなりますよね、暗いと。まあ例えばどっか散歩をしてます。まあ真昼、そしてこう太陽が照ってます。怖くないですね。でも同じところを夜中、光もなく一人でこう散歩します。ちょっとした音がします、ね、そうするとびっくりしますね。怖くなりますね。下手すると身の毛もよだつわけですよね。そんな風にこうってこうね、ギュッとこうなって怖くなりますよね。光が照ってたらそんなことはないのに、暗いからやっぱり超敏感ですよね。怖くなりがちですよね。まあ多くの宗教はですね、この基盤とするのは恐怖ですね。聖書はしかし愛というものを基盤とするんです。私たちの教会もアガペ聖書バプテスト教会ですが、あのアガペは神様の愛を示してますね。無条件の愛。そしてそういうこう愛の中で私たちは愛し愛されている、そんなこう喜ばしい中で人と共に歩むわけですが、多くの場合は恐怖から来る宗教心が場合によってありますね。まあよくわからないことを怖がったりします。例えば死を怖がったり、あるいは 霊的な世界、まあ、すなわち目に見えない世界ですね、そういう霊とかいう、ね、幽霊とかそうい う, こう目に見えない世界を怖がったりしがちです。まあ、このようなこの私たちの恐怖というのは意外とこの暗闇、心の暗闇から来る面が多くあります。聖書を見ますと、創世記では神様が人を作られて、神様と人との仲のいいこうお交わりがあったんですが、アダムとエバが罪を犯すと、次に神様とお会いするときには怖くて身を隠してるんですね。そんな風なこう様子もあります。まあ、この暗闇というのは恐怖をもたらしますが、それはまた混乱ももたらしますよね。どうでしょうかね、みんなこう暗い部屋の中なんかこう歩こうとするときに突っかえたりぶつかったりしませんか。そういうこともありますよね。今朝先生も、何時頃でしょうね、まだ暗かったんですけど、5時半ぐらいかな、6時かな、階段を降りようとしたら、そこに新理先生が今日の数当てゲームの備えをいっぱい積んでありました。そんなのは見えないですからね。いや何これってこうびっくりしましたけど、まあ幸いに階段を転ばないで済んだんですけどね。まあでもそうですよね、物が見えないと分かんないですよね。転んだり怪我したりするかもしれませんね。まあよく見えないわけですよね。でしばしばこの聞かれるんですけど、世の中にはどうしていろんな、こんなにいろんな宗教があるのかと聞かれます。でもそれは暗闇は混乱をもたらすんですね。結局何を信じればいいのかわからない、暗闇の中だし真実が見えないし、そしてそれぞれの思い思いで考えてしまうんですが、そんな中に混乱してしまいがちですね。で、そういうような暗闇にいる私たちのためにこのキリストが光として、まあ、来られたんですね。何を信じればいいかよくわからない、そんな混乱、時には混乱も結局、暗闇が増せば増すほど、罪が増せば増すほど、暗闇や恐怖も次第に悪化します。そしてそういう、こう社会の中では時には本来良かったことが悪いことになったり、本来いいことが悪いことになってしまうような、こんなことがあるんですね。逆転してしまうことがあります。まあそれはいろんな例はあるでしょうね。戦争中にみんなが戦争に出かけるのがいいこといいことってこう騒いでね送り出しますが、あるいはこういう人たちを憎むのがいいことだとかね、いろんなことが起こってしまいますよね。そういうようにこの暗闇というのは罪から来ます。恐怖をもたらします。そして私たちに混乱ももたらしますが、そのようなこう世界に、暗闇に満ちた世界に、このイエス様が救い主として、キリストとしてこの来られたんですね。キリストは私たちの光なんです。さあ、この今見たこの32節ですが、31節2節もう一度読みますと、見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光です。このようにありますね。シミオンはユダヤ人です。シミオンはこのメシアの来ること、キリストの来られることを待ち望んでいました。そしてそうでありながらも、ここでは万民の前に備えられたとか、異邦人を照らす啓示とか、そんな風にしてこのユダヤ人のみならず、このキリストは全世界の全ての人のために、まあ、来られたと、そういうことを言ってます。キリストはですから全ての人のために来られたんですね。まあ、確かにこの32節の最後には、見た目イスラエルの光栄ですとこうありますね。 この見た目イスラエルの光栄というのは、まあ、旧約聖書など見ますと、それは神様のことを指して使われる表現でもありますね。ですから、まあ、言うならば、このキリスト、ここで赤ちゃんとして、シミオンが、抱っこしてますけども、この子は神なんですと。こんな風にも、聖霊に導かれて、まあ、言ってるわけですね。確かにイスラエルの光栄ですが、しかしそれはイスラエル独自のものだけではなく、ユダヤ人、異邦人ともどもこの全世界すべての人のために使わされたこの光です。そういう救い主ですね。結局このすべての人のためにイエス様が、まあ、来られたんですね。そして私たちに光を照らしてくださいます。一箇所そのままお聞きになってもよろしいですが、第二コリントの4章の6節を見ますが、第2コリント4章6節、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですとありますね。光が闇の中から輝き出よというね、こういう表現は何を指しているんでしょう、ね、第2コリント4章6節ですが、それはこの世界が作られた時にはまずは闇から始まりますね。そこに神様がおられ、闇から始まり、そしてそういう闇の中で光あれと主は命じると光があるんですね。できるんですね。で、そのようなことで、今も神様がそのようにして私たちの心の中に働いてくださると。すなわち、私たちはこの罪の暗闇によってよくわからないことがいろいろありますが、神様が、イエス様がその私たちの心に光を差してくださる。まあ、ですから、すでにここに集まっている皆さんの中で、イエス様を信じておられる方々は、そういう恵みに預かったんですね。私もそうですよ。結局、そのような神様からの光が心を刺さないと、私たちはその自分の必要に目覚めない、気づかないんですね。そういう意味では私たちは周りのまだイエス様を信じていらっしゃらない方々のためにも、主がそのようにその心に光を差してくださるように、そしてその光に応じるように歓迎するように、本当にともども私たちは祈るべきですね。ぜひそう祈りましょう。さあ、そのようにこの私たちのために与えられた光です。全世界全ての人に与えられた世界、その光ですが、まあ、キリストは私たちを救うために来られたんですね。さあ、このさっきの箇所ですね、ルカの2章に戻りますが、34節、5節を続けてみますと、ちょっと謎めいた表現ですね。110ページですが、ルカの2章の34節、5節ですね。また、シミオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心をさえ、あなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためですと、こうあるんですね。まあ、このようにですね、まあ、謎めいたような表現ですが、シミオンは予言してるんですね。将来この子はどうなるか、抱っこしてるね、イエス様、この子はどうなるか、それはイエス様の十字架を指して言っておりますね。まあ、この母マリアには剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうと。確かにそうですね。この母マリアは十字架のふもとで 自分の愛する子が死ぬ様子を見ながらですね、見たわけです。確かにそれはもうね、相当なこう苦しみ、苦しい思いでいたわけですね。そしてここにはさらには、この子はイスラエルの多くの人々が倒れまた立ち上がるために定められていますと、まあ倒れたり立ったりというこんな表現もありますけどね、それは十字架というのは多くの人はそれにつまずくことを示しますね。十字架による救い、まあ今ではこういう十字架ね、ちょっと前見ますとね、まあ私の作ったものですからあまり褒めてもいけないんですけど、そういう意味じゃないんだけど、その本当の十字架はこんなもんじゃないんですね。本当の十字架をここに掲げたら皆さんちょっと目をそらせると思いますね。死刑の場です、ね、今ではキリスト教のシンボルですけど、当時では死刑の場ですね。ですからそんなことによって人が救われるなんていう話は、まあ、バカバカしいというか、もうそんなのはねついていけないっていう、まあそういう意味ではつまずく人が多いという話ですね。まあ今もつまずく人も多くあります。結局自分の良い行いやその修行、そういうことによって救えようとするイエス様の十字架はちょっとそこはちょっと甘いとか考え認めづらいとか、まあそのようにこのつまずく人のことを言ってますが、まあここでは倒れまた立ち上がるために定められたと。立ち上がるというのは、しかしそのイエス様の十字架を信じる者は救いに預かるんだっていうね、この両方あるわけですね。つまずきになったり、人によってそれを信じるとそれが素晴らしい救いになる、そして私たちをその罪から救い、暗闇から救われるとね、こういうようなことです。まあこのイエス様が私たちを、人間人類を罪とその暗闇から救う神様の唯一の救い主として使わされたんですね。そして、まあ、聖書を見ますと、私たちはそういう暗闇の世界から、光り輝くその神様の御国へとイエス様によって、移動できる、そういう国を変えることができるという話ですね。さあこのキリストの光は、恐怖を追い払い、私たちに大いなる平安を与えてくださいますね。この箇所ではそういう話もありましたね。最初に読みましたが、ちょっと戻りますと29節30節にこんな風にありましたが、シメオンの予言ですね。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。このようにありますね。シメオンがこの赤ちゃんを抱きながらこう言うんですね。今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。安らかに去らせてくださる、こう安心してこれで死ねますと、こういう話ですね。なぜかというと、この約束の救い主がやっと使わされたからですね。私たちはさっきもね触れたように、暗黒暗闇というのは私たちに、恐怖と混乱をもたらしますが、しかし光は私たちに平和と喜びを与えますね。このシミオンはこれで安心して死ねますと、こんなふうに言ってるんですね。この死のことを、恐怖対する死の恐怖はないわけですね。私たちもですね、この救い主を本当に心から信じ罪許されているときに、それは素晴らしい平安を心に与え、またそれは私たちの死についても言えることですね。この死に対する恐怖というのが、ないわけです。まあもちろん死に方ね、いろいろなんかでこう苦しんで死ぬ、そういうことを心配したりそういうこともあるかもしれませんね、クリスチャンでもね。 でもその死そのものに対する恐怖というのはね、本当にしっかりイエス様を信じそのことをよく理解していればないわけですね。でしかもそれは愛する家族のもの、友人知人、そう家族のものも召されるときに、そういう特にイエス様を信じ、イエス様を信じているものですとね、本当にそれが残された者にとっても大きな慰めとなります。そこに平安があるわけですね。結局このイエス様を救い主として信じている者は、この地上はまだいろいろと暗闇のあるこのものですが、光に満ちた御国へと導かれて、そしてそこで主と共におられるので、そういう意味では平安ですね。安心できるわけですし、しかも自分もイエス様を信じているとすれば、また再会できますし、そんな意味でこのイエス様の光というのは私たちにこう恐怖をですね追い払って、大きな平安を与えてくださいます。シミオンもそのようにここで証ししています。で結局それはじゃあどのように私もその平安が持てるかというのは、まあイエス様を救い主として信じて罪の許しに預かれば、ね、そのように平安が与えられますし、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹の場合、私たちは日頃その光の中にキリストと共に歩む時に、それは言葉に言い尽くせない素晴らしい平安が私たちの心に与えられるものですね。さあでもそういうことで、このシミオンは、キリストの光をこのお迎えしたんですね。歓迎したんです。ここで最後にですね、皆さんに問いたいんですが、キリストの光を、迎え入れませんかということですね。シミオンはそうなんですね。シミオンもアンナも心から、このキリストの光を歓迎しました。迎え入れたんですね。皆さんはどうでしょうか。まあ、すでにイエス様を信じている私たちは、このクリスマスを特にお祝いするのは、まあ、楽しくていろんなこうお祝い、おいしいものがある。こういうこともまあ、嬉しい面もありますよ。でもそれが中心じゃないんですね。一番は何よりも私たちの救い主が与えられたからですね。まあ、シミオンもアンナもこのようにこのキリストの光を歓迎しています。彼らはこの救い主が使わされることを前から信じて、そしてこのように目にしますと、あ、本当に神様の御救いのことを信じて救いに預かってるんですね。で、結局、他にもこの新約聖書を見ますと、多くの方がこのイエス様を救い主として歓迎し、罪の許しに預かり、本当にイエス様と共に歩んでいますが、残念ながらこのイエス様の光を拒む者もいますね。一箇所ちょっとその点見たいと思いますが、ヨハネの3章の19節になりますね。ヨハネの3章の19節ですが、すぐこのルカの後になりますね。次のヨハネですが、177ページ、ヨハネの3章の19節ですね。で、まあ、まず16節ちょっと読んでから19節読みますが、16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると、とありますね。まあ、まさしく、この神は実にその一人子を与えになるほどにっていうのは、このクリスマスの私たちが今お祝いしているイエス様が使わされたことを言ってますね。そしてこのイエス様がやがて大人になって十字架にかかられ、その私たちの罪の罰を受けてくださるんですが、そのようなそのイエス様を私たちが心から信じるときに、滅びることなく永遠の命に預かると言うんですね。 さあでもさっきの19節をちょっとね、16からちょっと飛ばして19になりますが、このようにありますね。その裁きというのは、この18節を読んだ方が分かりやすいでしょうかね。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。ありますね。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛して、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとあるんですね。その次も21節では、しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるとですね。人によってはイエス様を避けたいというのは、やはりその自分の心の様子をあまりこう見たくない、隠しておきたい、こういうところにあるわけですね。そうですよね。私たちは例えばお隣同士比べますとね、そうするとなんとなくこう、僕はそんな悪くないなともう思えるんですよね。だって人間同士でね、欠点や長所短所っていろいろありますよね。そんな悪くないとこういうふうに考えられますが、でもイエス様のように完璧な方と比べるとね、ちょっとこう、見たくないというか比べたくないというか、そういうふうに、ね、なってしまいがちですよね。もちろんイエス様はそのようにして私たちを見下すわけじゃないですよ。その私たちを迎え入れて許してくださいますからね。でもそのような意味では人によってはこの光をね、避けます。結局私たちはこのシミオンとアンナのように、いやむしろ心からですね、この光を歓迎すべきです。どうでしょうかね。朝日が出て嫌だなと思うのは泥棒ぐらいじゃないですか、ね、普通の皆さんは嬉しいですよね。そしてさらに最後になりますが、キリストのこの光を他の方々にどうでしょうか、分け与えようとしておられますか。兄弟姉妹尋ねますけど、イエス様は私たちに、イエス様に従う者にあなた方は世の光ですと命じましたよね。そう言っております。もちろんイエス様は誠の光ですよ。しかし私たちは、そういう意味ではある意味このイエス様の光に浴びて、その浴びたものとして光を示す、そういうこう役割をね、持ってます。だから私たちは、普段の歩み方、話し方、ね、いろんなこう行動によって神様の光、神様のご愛が人々に示されるですね。どうでしょうかね。時々こういう話も聞きますけれども、なんて言いましょうか。こう私の周りにはクリスチャンが他にいない。一人だけだからとっても難しい。でも今日は昼間ですし、電気を全部ね灯してますけども、昨夜その食家礼拝の時、暗くしましたよね。そんな中でこう一つの光さえあれば、さっきのこの話でもね、散歩してます、懐中電灯持っている、持っていない、随分違いますよね。だからそのようにこの光が一つあっても、それは大きな祝福なんですよ。一つしかないから、確かにそうだけども、でもその一つしかない光っていうのは貴重な光なんですよ、ね、その暗闇にいる人にとってはですよ。だから私たちをそういうようにして、本当に神様が私たちをこのイエス様の光の証しとして、この罪によって暗いこの世界に残してくださった、そういうこう貴重な役目をね、ぜひ私たちも光を放つものとして 本当にイエス様の愛と、その救いを周りの方に、示していきましょう。29節からまた見ますね。ルカの2章29節。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。ですね。シミオンが、8日目の、8日目の、このね、赤ちゃんを抱っこしています。このイエス様ね、この赤ちゃんは約束の救い主です。世の光です。このイエス様は罪によって暗くされている暗闇に包まれた世界に光として来られたんです。私たちのために十字架にかかられ、やがてですね、かかられ、私たちを悪魔の暗闇のこの世界から光の世界へと私たちを救い出してくださるんですね。そのような意味では、ぜひですね、まだこのイエス様を信じておられない方々、今日おいでであれば、まあ、このシミオンとアンナも歓迎したように、そしてその後の、すいません、歴史を見ても多くの方々が、このイエス様を救い主として歓迎したように、ぜひこのイエス様をご自分の救い主として迎え入れ、歓迎してください。本当にそうしますと、まるで違う世界になりますね。暗い世界ではなくて、まあ同じこの世界に住んでますけども、イエス様の光に浴びてますので、随分物事が変わるわけですね。ぜひそのように、イエス様を信じてください。暗闇から来る恐怖、混乱の代わりに、むしろ光から来る喜びと平安が心に満たされますね。兄弟姉妹、私たちは、このように、この暗闇の世界に、まあ、ある意味暗闇の世界ですよね。そういう世界に今も住んでますが、イエス様の光に浴びたものとして、その光を周りの方に分け与える、こんなこう使命をね、いただいてます。ぜひ私たちは本当に、たとえ暗い部屋のポツン一本のね、この光だとしても、その役割が、まあそれは本当に貴重な役割です。で、その役割をです、心からですね、神様の満たすくいただきながら果たしていきましょう。そういうことによって、その光に惹かれて、他の方々もね、この誠の光であるイエス様のところに来ることを願いつつ、そうしていきましょう。最後に祈りたいと思いますが、愛する天の父様、今日もこのように、このクリスマスの日、主イエス様の誕生を共にお祝いするこの日ですが、御言葉からこのようにシミオンが預言したイエス様についての一箇所を見ました。本当にこのキリストは誠にこの私たちの光です。そのことをすでに信じて、そして経験している私たちは、本当に心からそのことを感謝します。どうかまだその未経験、まだそのように経験しておられない方々、イエス様をまだ信じておられない方が、本当にこのことの素晴らしさを覚えて、主を信じることのできますように、その心の内にお働きください。なお、すでに信じている私たちは、イエス様によって、あなた方は世の光ですと言われて、貴重な役割が与えられていますが、その役割を心から果たし、周りの方々に主イエス様の光を示すことのできますように、どうか日頃の私たちを用いてください。クリスマスだけではなく、一年通してそのようにして主の光となることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。